午後3時のドラカラジオ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。いや、ですね、実はもう先週の、水曜日の放送が、今年一発目だったと思うんですけれども、ちょっと私予定が合わなくてですね、はい、ちょっと舞台の稽古の方も始まっていてですね、はい、もうちょっと言い訳になってしまうんですけれども、もうバッタバタなんですね。もう年明けてから結構もうすぐもうバタバタしちゃって、はい、ちょっと収録できなかったということで、ね、本日も1月14日になってしまったんですけれども、はい、ちょっと、まあ、ここからね、元気よく、はい、今年を始めたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、午後3時のうららかラジオ水曜日担当の琴音です。はい、この番組は周波数 83MHz 出力 20W の1回うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということで、はい、本日1月14日はですね、マンリーデーでございます。はい、2月14日のバレンタインデーは一般的に女性から男性に愛の告白をする日とされていることに、先んじて、思いを寄せる女性に男性から愛の告白をしてほしいとの思いから、各種イベントの企画や運営を行っている JA リング&コーかなが、バレンタインデーの1ヶ月前となる1月14日に記念日を設定しております。はい、このマンリーって何なのっていうことなんですけども、意味としては、男らしさ、王室さ、男性的なっていうことらしいです。はい、っていう意味の言葉らしいです。はい、ということで、まあね、2月入ったらまたね、イベントが盛りだくさんですけれども、はい、まあ、1月は成人式があったりしてね、まあ、どうだったんでしょうかね。本当にもう終わっちゃったから、自分の成人式が全く興味ないって言ったらあれなんですけれども、はい、仕事をしてましたね、はい、成人式の日は。うん、ってことで、まあ、まあ、成人の皆さんおめでとうございます。今年はどんな感じの成人式を迎えたのかちょっとわからないんですけれども、うん、まあね、まあそのコロナ禍だった時代結構大変だったじゃないですか。うん、でその成人式を迎えられなかった子たちもたくさんいたと思うのでね、でもうだいぶ今落ち着いてきて、うん、ようやくちゃんとこう式として挙げられる、うん、環境になったじゃないですか。うん、だからやっぱこういうのって多分自分自身というか子供よりも大人というか、あの親御さんたちの方が嬉しいんじゃないかなっていう感じが私としてはするんですけれども、うん、私はね、振り袖を着たい人だったので、はい、成人式に行きたいっていうよりかは、なんかあの振り袖を着たいっていうか、うん、まあ、あとはなんか、まあ、同窓会みたいな感じでみんなと会えるじゃないですか。うん、なんかそれをなんかこう楽しみにしてた感じはあるんだけど、うん、多分、親御さんとしてはやっとなんかこう大人になったなって思う瞬間なのかな、わかんないけど、うん、なんかね、あと、まあそういう振り袖を着た姿とか、まあ女の子だったらね、うん、なんかあの男の子だったらちょっと、あれかもしれないけど、うん、なんかお兄ちゃんの時はすごいね、なんか、まあ美容師だから、私の親は。 あのお兄ちゃんそっちのけですごい忙しそうだったんだけどあの成人式のね着付けでやら、髪当たりとかで、ね、大変だったんだけどそう、うん、まあでもそのまあ娘さんがいるご家庭とかは、ね、そういうの楽しみにしてたりとか、まあね息子さんがいるところもなんかやっぱやっとこうなんか大人になったなっていう感じが出てくるのかな、わかんないけどまあね、はい、だからちょっと皆さんがどういう成人式を迎えたのか、はい、ぜひよければ送ってくださいということで、ちょっと話それちゃったんですけれども、マンリーデーということで、はい、まあ、バレンタインとはね逆で、男性から、まあ、女性にこう思いを告げる日というかうん、らしいですけれども、はい、まあなんか一般的にというか結構オーソドックスというかみんなが知ってるのはやっぱバレンタインデーで、まあ、女子から男子にチョコをあげてホワイトデーでなんかお返しするみたいな、なんかそういうイメージがありますけれども、うん、まあだから今日は、男性から女性に思いを告げてもいい日というか、うん、これを知ってる人ってあんまりいないんじゃないかな、わかんないけど、あんまりなんか今日マンリーデーだよねみたいな感じのはないじゃないですか、うん、だからまあやっぱちょっと どうしようかなって、うん、思っている方はまあちょっと今日はマンリーデーなんでみたいな感じでなんかちょっと匂わせとくっていうか、うん、男性からまあ、女性に何か言ってもいいしらしいんで、うん、ぶっちゃけ何だろうな、女性からしたら、まあ、女性からしたらっていうか、まあ、私はですねどっちかっていうと言われたいタイプなんで、うん、自分からこう告白するっていうよりかは殿方からね言われたいタイプなので、はい、こういう機会を使って言ってくれた方が嬉しいかなって思いますね。かな。なんかちょっと勇気振り絞って、言ってみてはいかがでしょうか。まあちょっと学生の方はまだ休みな人も多いのかな。まだなんだ正月休み明けてないよみたいな感じのところもあるかもしれないんですけれども、はい、だったらちょっと何予定合わせて、はいもう夕方だからちょっとあれかもしれないけど、ちょっと今から会わないみたいな感じで連絡してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日はマンリーデーをご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティのことねです。はい、ここで1曲目参りたいと思います。今日はですね2026年1月にリリースされた曲で選曲いたしました。1曲目はお兄ちゃんで届け全部。1曲目はお兄ちゃんで、届け全部でした。これは au の CM 曲ですね。はい、ということでここからは、ちょっとフリートークしていこうかなって思います。はい、まあ、というのもですね私が、まあ年末年始どう過ごしたのかなっていうのをまだお話ししてなかったと思うので、はい、まあまあ、年末はですね、まあ、年末というか、まあ、おみくそかはですね、まあ、みんなで、まあ、友達と、まあ、お家で、なんか焼肉を食べて、はい。で、まあ、紅白、紅白後半しか見てないんだよね。見たいところだけ見たっていう感じで、うん。もうなんかお肉というか、買い出しに行ってたり、 そう、その食材のね、買い出しに行ってたり、で、帰ってきてからはなんか、こう、何、副菜作ったりして、で、食べ始めたと思ったら、肉を焼くので、忙しくて、テレビあんまり見てなくて、で、もうこんな時間じゃんと思って、ね、紅白つけたら、ちょうど米津さんの前だったんですよ。うん。あ、これは見れると思って。そう。で、まあ、米津さんの見て、で、まあ、なんかこう最後までこうバーって紅白見て、まあ、除夜の鐘聞きながら、何？ちょっと、外に出て、最寄りの神社に行きまして、まあ、なんか混んでたんですね。初詣が。うん、やっぱり。だから、お参りというか、はい、初詣、お祈りはせず、お祈りっていうのかな。はせず、また、甘酒と、今年はね、なんか、中にちょっと、入れたんですよ。その神社のこんな境内の中って、境内の中じゃないか。こう神社の敷地内に入れたんですよ。去年はなんかやっぱ並ばないと入れないのかなと思ってたから、入らずに甘酒だけもらって帰ったんですけど、今年はなんか何並ばなくても入れるんじゃねって思って、そのお参りしないのであれば、うん、参拝しないのであれば入れるんじゃないかっていうことで、ちょっと横から入りまして、はい、で甘酒だけもらって、なんか獅子舞みたいなのをやってたんですね、私の最寄りの神社で。そう、それを見て、あ、なんか年明けたなっていう感じで、はい、で、友達とまた家に帰って、どんじゃらをしましたね。はい。まあちょっと次の日、すぐ仕事入れちゃったので、まあ、仕事というかバイトを入れちゃったので、1日の朝からね、うん、バイト入れちゃったので、あんまり夜更かしできなかったんだけど、まあ3時ぐらいまでどんじゃらして、そう。で、なんかこう、ね。まあ、みんなで、年を越したわけなんですけれども、うん。で、普通、年越しそばって、年を越す前に、食べるもんだと思うんですけれども、本当になんか、バタバタしちゃった感じで、そう。で、ちょっとね、お腹いっぱいだったのもあって、そば入らないよね、っていう感じになって、私たちはですね、1月1日の、バイト終わってから、お昼に、お蕎麦を食べましたね。はい。お昼っていうのかな？結構遅かったんで、あれですけど。まあ、お昼兼夕飯みたいな感じで、はい。買ってあった蕎麦をね、みんなで食べまして。はい。はい。そんな感じで、なんか、年を、うん。1月1日を過ごしたなんて、結構もう、うん、寝正月っていう感じだったのかな。その、三が日とかね。もう、なんか、うん、結局友達とずっといたんだけど、私は地元に帰らずにね。で、まあ友達と、まあなんか初詣行ったり、まあ、あとは、なんだ、あれに行きましたね。千葉に行ったんですけど、友達と。あれですね。ララポートじゃなくて、四水のアウトレットに行きまして、そう、車でね。で、そこで、いろいろお買い物をして、はい。結構、ホクホクの状態で、はい。今年、なんか服とか、はい。いろいろ買いまして、うん。で、まあ、そんな感じですかね。だからほとんどなんか、うん、だらだら過ごしたって感じ。 うん。出かけたって言っても大体その感じかな。うん。まあ、シスイアウトレットが一番でかかったかなっていう。うん。出かけたっていうか。うん。やっぱ初売りってすごいですね。うん。人が山ほどいて。うん。でね、人もすごかったんだけど、ワンちゃん連れてる、ご家族とかが多くて、うん。なんか、すごい癒されましたね。はい。なんかね、服とかいろいろ見てたんだけど、もうワンちゃん可愛すぎて、なんかこう、パーってお店を見てるときに、こう、ワンちゃんと目が合うんですよ。そう。そうするとね、こう、ワンちゃん寄ってきてくれたりするんで、はい、動物好きとしては本当に、可愛くてしょうがなくて。うん。で、なんか飼い主さんとか、優しい方が多くて、そう。あ、いいですよ、みたいな感じで、触らせてくれて。うん。めっちゃ可愛かった。なんかね、しかも、いろんな犬種の、はい。いろんな犬種を見れたので、私としてはすごい大満足でしたね。なんか珍しい、ワンちゃんを連れている方とかもいて、そう、でっかいワンちゃんとか、うん、名前が出てこないけど、うん、なんだっけな。出てこない。出てこない。出てこない。なんだっけ。ほんと出てこないわ。でも、あんなにね、ワンちゃん連れてる方がいたのに、すごい、お店の前とか、こう、まあ、通るところですよね。通路は、別に汚れてなくて、ちゃんと、飼い主さんが配慮して、ね、ワンちゃんたちのことを見ててくれてるっぽくて。うん。だから、全然本当に、なんだろう。不快に感じることもなく、うん、すごく素敵だなって思いましたけれども、はい、どういう感想っていう。はい。まあ、今年買ったものとしてはですね、まあ、一番、まあ、でかかったなっていうのは、はい。で、今日も来てきたんですけれども、ダウンっていうのかな？はい。ガウンじゃないね。ダウン。はい。上着ですね。はい。アウターを一着買いまして。はい。で、私ね、黒い、もこもこの上着がずっと欲しくて、あったかいダウンみたいなやつ、うん、が欲しくって、あれって何にでも合わせやすいじゃないですか。うん。けど、アウターってやっぱ高いし、他にも、まあ、一応持ってはいるので、アウターをね。いろいろ持ってはいるんだけど、ちょっと、こう、合わせるのが大変とか、あとは、なんかちょっと、寒さに弱いかなというか、うん、なんかあんまりあったかいやつがなくて、うん、なんかずっと欲しいなって思ってはいたけど、買わなかったものなんですけれども、今年はやっと買いまして、はい。で、さらに、マフラーと、あと服を一着。はい。ちょっと、ポロシャツっていうのかな？わかんないけど、形はね。なんかしましまのね、襟がついてる。で、上が2個ぐらいボタンがついてる、なんかお洋服買いまして。はい。結構、あとね、下着を何着か、はい。買いまして。はい。だからもう古いのは捨てようかなっていう。はい。そんな感じで結構もう充実したお買い物をしましたね。はい。で、まあお正月はそんな感じでですね。でもそっから私はもうバイトと、まあ舞台の稽古も始まりましたので、はい。そこでバタバタしましたね。ずっと、うん。もう本当に、正月明けたら本当休み長い状態で、なんか毎日出かけてるみたいな。うん、正直もう疲れすぎましたね。はい。なんか、 お正月すごいゆっくりした分反動がすごくて、うん、なんか予定こう入れるのを間違えちゃったりとか、はい、稽古入ってるのにバイト入れちゃってたりとかしてバイト先にねちょっと迷惑かけちゃったりとかあって、もう私はね自分自身何してるのか全くわからなくなってきましたけどはい、そうなんですよ。そんな感じでね、年明けがすごい忙しいなっていう、もうこっから本当にやばいんですよ。はい、舞台の本番も近いですし、本当にバイトもできなくて、はい、もうお金もカツカツですし、はい、ちょっとどうしようかなっていう感じで始まりまして、うん、でも一応なんか役者としては幸先がいいのかなっていうか、年明け一発目にすぐこう舞台を迎えるっていうのは、うん、やっぱお仕事があるっていうのはすごくありがたいことなので、はい、ここからこうちょっといい感じに、はい、勢いづいて仕事がバンバン入ってくれたら嬉しいなっていう今のところ舞台しか入れてないので、そうでね、マネージャーさんにも2月以降に、まあ、舞台終わった後に仕事をくださいっていう、はい、メールもしまして、はい、私的にはちょっと、うん、今年はどう頑張ろうかなっていう感じなんですけれども、はい、まあそうね、去年は舞台が結構メインだったのかなっていうか、うん、結構ね撮影とかも行きましたけれども、やっぱ一番でかかったのが印象的にねやっぱ舞台だったので、うん、まあ、今年は、なんか舞台っていうよりかはやっぱり大きい案件で、撮影に行けたら嬉しいなっていう、役付きで、はい、まあセリフもちょこっとでいいんで、はい、あるなんかこう仕事をもらえたらすごく嬉しいかなっていう、うん、で今年はちょっと声の案件も欲しいので、ボイスサンプルとかも積極的に撮って、はい、なんかちょっとそういう声のお仕事も並行してもらえたらなーっていう年にしたいなと思ってます、私的には。はいでね、そう、まあなんか年的にも私のね今25歳ですけれどもね、26になるわけじゃないですか、もうすぐね。はい、だから役者として、こうどう頑張っていくのか、はい、っていうか、うん、どのぐらい続けていくのかみたいな、はい、なんか期限じゃないけどもう考えなければいけない時期に達してるのかなっていうのは私自身もちょっと思ってて、ですごい今焦ってはいるんですね。はい、もう周りがもうみんな若い子たちばっかりになってきて、もうどこ行っても年下年下年下っていう感じで、すごい、うん、焦ってはいるし、やっぱ未だに大きい仕事、うん、このなんか主役張りましたみたいなのがあんまりないので、今年は絶対何か一個ね獲得できたらなって思っております。はい、ということで、今年もこんな感じでいきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ここでじゃあ2曲目いきたいと思います。2曲目はキングヌーで愛憎、2曲目はキングヌーで愛憎でした。この曲はですね、呪術廻戦の、死滅回遊編が始まりますので、始まりましたので、はい、この曲で選曲いたしました。 午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の石川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いくださいということで、それではここからはコーナーに行きたいと思います。コーナーはこちら、おすすめの一本。映画、ドラマ、アニメ、漫画、小説などおすすめの作品を紹介していくコーナーでございます。私に見てほしい作品があればぜひ送ってくださいということで、本日紹介 していく、おすすめの一本はこちらでございます。スパイダーマンノーウェイホームでございます。はい、あれちょっと前に流行った映画じゃないですかって思った方もいると思うんですけれども、はい、そうです、2021年とかかなに、映画がこの、ね、ノーウェイホームが出ましたけれども、はい、今更どうしたって思った方いると思うんですけど、いやー、私本当に今最近スパイダーマンというか、アメコミにハマってまして、はい、というのもなんかちょっと、なんか映画見たいなー、でもなんかこうスカッとする系の、まあアクションとか、バトルもので、やっぱハッピーエンドじゃないけど、うん、まあスカッと終わる映画が見たいなーって思った時に、まあアメコミ系の、まあだからマーベル作品とかですよね。はい。で、あんまりちゃんと見たことなかったなーと思って、うん、まあちょこちょこは見てたんですけれども、で、私はハーレクイーンとかの、まあ要はヴィランの方がよく見てたんですけど、ジョーカーとかが好きなので、はい。ヴィラン系はすごい見てたんだけど、ヒーローものの方ってあんまり見てたことなかったなと思って、で、じゃあ見たことないヒーローもの、ヒーロー系の、マーベル作品見ようかなっていうことで、たまたま見た、ハルクがすごい面白かったんですけど、そう。まあ、それ以上に、ちょっと今、スパイダーマンにハマってまして、っていうのも、スパイダーマン作品っていっぱいあるんですけど、で、一番、まあ、初代というか、一番最初に、映画が出たのが、まあ、普通のスパイダーマン。で、スパイダーマン2、3ってあると思うんですけれども、で、私の印象としては、そのスパイダーマン、この初代が、すごい、印象に残ってて、で、やっぱピーター・パーカーといえば、まあ、この人だみたいな感じには思ってたんだけど、というのもですね、初代のピーター・パーカー役が、トビー・マグワイアさんっていう方が、やられてるんですけれども、もうこの人が、まあ、なんかまあ、絶対的な、この人がピーター・パーカーだっていうのは私なんかずっと思ってて、というのも、スパイダーマンっていうのは、このシリーズが、次がね、アメイジングスパイダーマンなんですけれども、それの1、2があって、で、次に、これはちょっと特殊になるんですけれども、この、今回紹介したいね、ノーウェイホームにつながる、3つの、三部作があるんだけど、スパイダーマンの。ホームカミング、ファーフロムホーム、で、最後、完結編で、ノーウェイホームがあるんですけれども、ちょっとこれもまた、この主役のピーター・パーカーが変わるんですね。アメイジング・スパイダーマンでも、主役が変わって、この、ホーム三部作って呼ばれているものが、の、スパイダーマンも主人公が変わるんですね。はい。でも名前はピーター・パーカーなんですよ。はい。んで、まあ、初代の1、2、3はもう見てて、内容知ってるんで、これはまだ見てないんだけど、見てないっていうか、今は見てないんだけど、なんかね、 アメイジングスパイダーマンの印象がなんかよくなかったっていうのはあれなんだけど、あ、別にみたいなイメージだったのね。うん、なんか見たことあるんだけど、なんかあんまり覚えてないけど、なんかうーんぐらいの印象だったんですよ、アメージングスパイダーマン。うん、なんか飛ばして、スパイダーマン、ホームカミングから見たんだけど、このホーム三部作はアベンジャーズが絡んでくるので、こう時系列順で見ると、こうこのスパイダーマンだけ見ちゃうと、あれ？みたいな話が出てきたりするんですね。なんかそれって どっからそうなったの？みたいな、うん、まあ、抜けてるところがあるんですね。うん、なんか急に話が始まっちゃったりとかあるんですけども、うん、だからアベンジャーズの他の作品も見ないと、ちょっとこのホーム三部作はあれーみたいな感じなとこあるけど、まあその一つの、まあ、この、スパイダーマンとしての、はい、としてはまあ繋がってはいるので、はい、普通にはまあ見れます。はい、ちょっとあれっていうところあるけど、普通にまあ面白いなっていう感じで。で、私がおすすめしたいのは、このノーウェイホームを見る前に、やっぱり1,2,3、アメイジングスパイダーマン1,2で、ホームカミング、ファーフロムホームで、ノーウェイホームを見た方が、めちゃくちゃ面白い。うん。いや、スパイダーマン全部面白いんだけど、やっぱり主人公が変わってる分、なんかやっぱキャラが、違うんですね。うん。なんか私の印象としては、初代の、スパイダーマンは、なんかちょっと頭、まあみんな頭いいんだけど、スパイダーマンって。うん。なんか、大人っていう、ちょっと落ち着いてる感じの印象。うん。で、まあ一番大人だなっていう、はい、感じだし、結構、悲しいかな。初代が結構、辛いかなっていうか、うん、まあスパイダーマン見たことある方はわかるなと思うんですけれども、結構ハッピーエンドだけじゃ終わらないのがスパイダーマンの面白いところで、そう、最愛の人が亡くなってしまうんですね。はい、スパイダーマンシリーズっていうのは、うん、まあ誰が亡くなるかは言わないんですけれども、うん、まあスパイダーマンシリーズはもうみんななんかこう大切な人が亡くなって、そこからこうはい上がってっていうか、うん、でそれでもこうみんなのために戦うっていうのが、まあ、スパイダーマンのかっこいいところで、それが初代が一番結構きついなーっていう結末としては、うん、印象ですね。はい。で、やっぱ敵も初代がやっぱ、うん、強い、一番強かったんじゃないかなっていう、うん。で、アメイジングスパイダーマンはですね、結構主人公としては、なんて言えばいいんだろうな。めちゃくちゃ頭いいんだけど、まあ、みんな頭いいんだけど、うん。なんかズバ抜けて、こう、頭がいいというか、ああ、そうでもないな。みんな、同じぐらい頭いいな。うん。なんかやっぱ、一番、ヒーローっぽかったかな。アメイジングスパイダーマンが、なんか、ザ・ヒーローだよね、みたいな。初代は、結構、いろいろ苦悩して戦ってた部分が多くて、で、まあ、アメイジングもそうなんだけど、どっちかっていうと、まあ、恋愛要素も結構あって、うん。で、なんかまあ、彼女との乗り越え方というか、うん。戦っていく上でのね、うん、 まあ、恋愛と、ヒーローとしての、立場というか、はい、っていうのもこう同時進行で描いてて、でそれがこうちょっと面白かったかなっていうか、まあアメイジングはね印象変わりましたね。なんか前はふーんって思ってたぐらいだったんですけど、ちゃんとこう続けてみるとめちゃめちゃ面白かったなっていう。で、アメイジングからあれなんですよね。こう初代はね腕から、まあ、腕というか手首から糸が出てくるんですけど、ね、あの蜘蛛に噛まれて手首から出てくるのがあの初代なんですけど、アメイジングは機械になるんですね、はい、自分、まあ、身体能力自体はめちゃくちゃ高くなるんだけど、その蜘蛛に噛まれて、まあ、そこは一緒で、違いが、手首からは糸が出ないんですね、はい、機械を使ってこう糸を出すんですけれども、その違いも面白いところで、はい。で、このホーム三部作のスパイダーマンの主人公は、この二人のスパイダーマンとは違って、あの今までのね、はい、スパイダーマンとは違って、高校生なんですね。はい。他二人は確か大学生の設定だったかなって思うんですけど、うん、だから余計こう、大人っぽいし、ちょっと大人の恋愛をしているなっていうか、うん、まあ初代が一番大人なこう感じだったんだけど、うん、でアメイジングも、まあ大学生かな、でなんか作品的にはなんかアウトローな感じ、うん、かな、うん。なんだけど、このホーム三部作は、あれでしたね、ちょっと、コメディ寄りというか、うん。まあ、主人公が高校生っていうのが、もう強くて、なんかちょっとアホだなーっていうか、あ、なんか、あ、子供っぽいなーみたいなところがいっぱい出てくるんだけど、そう。このピーター・パーカーね。そう。んで、まあそこがまあ面白いところでもあり、なんかあの、高校生だから、やっぱこう、学校と、まあ仕事というか、うん。まあどっちを取るか、みたいな。でも、高校生からしたら、こう学校生活も大事じゃないですか。友達との、生活、彼女との、まあ恋愛ですよね。もう大切だし、ぶっちゃけそっちの方が大事。に思ってるところもあるだろうし、まあ、まだ高校生だからね。そう。だから、こう、ちょっと仕事がおろそかになっちゃったりとか、あんまりうまくこう、っていうのが、こう、この三つ目のスパイダーマンの葛藤だったんですけれども、はい。で、このノーウェイホームをおすすめしたい理由としては、ここはちょっとネタバレ要素が、絡むの、あの、絡むというか、あの、ネタバレを食らいたくない方は、あまり、まあ、ちょっと飛ばしてもらってなんですけれども、ちょっと、アベンジャーズとのこう絡みもあるので、この三部作っていうのは、うん。で、このノーウェイホームで、まあ、ドクター・ストレンジが出てくるんですね。はい。その共演も、結構激アツなんですけれども、このさらにこのストレンジがいることによって、まあ、このドクターストレンジっていうのは、あの、私もまだドクターストレンジ見てないんですけれども、まあ、魔術師っていうのかな、うん、まあ、魔法を使えるおじさんだと思ってもらえれば、はい。魔法を使えるおじヒーローって思ってもらえれば、はい。この人めちゃくちゃ強いんですけど、はい、この人がいることによって、ちょっと、なんだろう、マルチバースっていうものが起こってしまうんですね。要は、魔法で、運命をこう変えようとしてるから、それによっ って、ちょっと世界がこうマルチバースっていうことでこう歪み出すんですけれども、はい、それのそのおかげでっていうか、はい、歴代のスパイダーマンがこう集結するんですね。はい、この高校生のスパイダーマンの世界に、まあ、初代とアメイジングがこう一緒になる瞬間があって、そうで敵も、まあ、初代からの敵、アメイジングからの敵も、もうみんな出てくるんですね。はい、だから要は別の世界線で動いてたものが一個にこうみんなで集結する、本当になんか同窓会っていうのがなんかわかんないけど、見てる側としてはめちゃくちゃ熱くて、うん、うわー、初代の敵やーみたいな、懐かしいみたいな。でそこと、まあアメイジングスパイダーマンがこう絡んでたりとか、であとは、まあ、敵同士がこう、まあ、ヴィランがこう集結して、まあ、初代の時の敵と、アメイジングの時の敵とがこう会話してたりとか、うわーみたいな。でこう俺の世界ではこうだったみたいな話になるんだけど、それもあー分かる分かる、そうだよなみたいな感じで、やっぱつい最近見たんで、余計なんか、わかるわーみたいな、あっつーみたいな感じで、すーごい面白かったですね。なんか、ノーウェイホーム、すごい、なんかこう、有名というか、盛り上がってたイメージがあるんですね、確かに。この映画が出た瞬間に。うん。で、評価もめちゃくちゃ高くて、そう。でも私、スパイダーマンシリーズちゃんと見たことなかったんで、見なかったんですけど、今の今まで。うん。これはね、絶対見た方がいいですね。私が今見たのは Unext で、は全部見れます。スパイダーマンだったら。うん。キャプテンアメリカとか、他のアベンジャーズ、まあ、アイアンマンは見れるかな。うん。とかは、まあ、見れたり見れなかったりするものがあるんだけど、そう、それはね、なんかディズニープラスで見ないと見れないんだけど、まあ、Unext を入れてる方だったら全部見れるかなっていう。スパイダーマンだったら。うん。ぜひね、これは皆さんに見てほしくて。うん。いや、つい、本当に、声が出るぐらい発狂したって。で、なんかこう、スパイダーマン同士で喋ってる時もめちゃくちゃ熱くて。うん、やっぱ初代だけなんですよ。手首から糸が出るっていうのは。そう。だから、アメイジングも、ホームシリーズの、スパイダーマンも、全部機械なんで、君からは、手首から糸出してんのみたいな。君たちは出ないのみたいな会話も熱くて、そう。なんかシリーズのスパイダーマンのこう違いというか、うん。で、初代は、ま、手首から出るし、まあ、アメイジングは、結構もう、ゴリ押しで、なんかガッツでいくというか、もう愛の力でいくみたいな戦い方だったから、そう。で、まあ、ホームシリーズだと、まあ、アベンジャーズに入ったりとか、あと、アベンジャーズに入ってることによって、まあ、アイアンマンの、なんか、恩恵を受けてるわけなんですね。はい。から、スーツが一番、機能的というか、画期的というか、なんていうの。すごい技術が発達しているというか。うん。まあ、スーツ、一番、ちゃんとしているスーツ、うん、なんですけども。そうそうそう。で、なんかみんな科学者だったり、まあ、めちゃくちゃ地頭がいいというか、頭いい人たちが、スパイダーマンになってたりするんで、なんか あの敵に対しての解毒剤俺作ったことあるぜみたいな、はい、あの敵に対してのこのなんだろう武器じゃないけど対処法知ってるぜみたいな感じでみんなで作るシーンも熱くて、うん、その敵に対してのね、そうなんかね、それなんかで会話の端々にお前彼女いるのみたいなって言うとなんかあの見てるこっち側としてはこうああそれは地雷なんだよなみたいな、そうそう、で君親友がいるのみたいな話に、を初代に振ったりとかしたときに、あ親友はいたよみたいなのとかも、まあスパイダーマンシリーズを見ている方はなんとなく察してると思うんですけれども、はい、それとかもあーっていう、もうこれ言いたいけど言えないんだよね、私は今ね、そう見てない方もいると思うので、そうなんかそういうのとかもあって、でまあ共通してまあ、大切な人が亡くなっているっていうのが、まあ、スパイダーマンなんで、なんか、もうみんな気持ちがわかるというか、うん。あ、俺の時もそうだったよ、みたいな。感じで。で、なんかこう、おじさん、おばさんが残してった言葉っていうのがみんな共通してあって、そう。なんか忘れちゃったけど、なんて言ったか。うん。なんかそれも熱いなっていうか、うん、やっぱ初代を軸になんかこう作られてるから、その後のスパイダーマンっていうのは、うん、だからなんか共通するものがいっぱいあったりして、そう、そこの絡みが本当に面白かったなって。あとやっぱスパイダーマンってやっぱ協力してこう戦っているこう意図を使ってね、3人のスパイダーマンが協力して戦っているっていうのも本当に見どころなので、ぜひ皆さんに見てほしいなって思います。はい、長々とちょっと熱く語ってしまったんですけれども、はい、気になる方は、ノーウェイホームを見る前にもう全部のスパイダーマンを見てから絶対見た方がいいです、はい、これは確実にこの見方をおすすめします。ということで、おすすめの一本ご紹介いたしました。ここで3曲目参りたいと思います。夜遊びでアドレナ。3曲目はアニメ、花盛りの君たちへの主題歌、夜遊びでアドレナでした。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fmu.co.jp、ことねの綴りは KOTONE です。件名にはコーナー名、本部にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちらです。あなたの個性をご紹介、これって私だけ、キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー、あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲、何気ない話をトークしていくどうでもいいですよ、初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース、いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい、今日はね、今日もご紹介しました、皆さんの好きな作品を教えてください、おすすめの一本ということで、他にも不相対や新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式ツイッター X もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組の感想をハッシュタグらからじ、水曜日あてはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。今日はですね、クレちゃんがね、体調をねずっと崩しててなかなか治らないということだったので、放送は、お休みなんですけれども、質問はいただいてますので、こちらを、答えていきたいと思います。クレちゃんから質問です。 成人式の思い出はということで、まあ12日がね成人の日だったと思うんですけれども、はい、そうだな、思い出、そうだね、まあやっぱみんな意外と変わってなかったなっていう印象かな。うん、思い出、うん。まあなんか小学校の時に好きだった人に会えたけど、ちょっと思ってたんと違う風に変わってたなっていうのは確かにあったかな。うん。あのまあなんか小学校のさ、集まりみたいなのはなかったと思うんですね、成人式って。確か中学の集まり、だったと思うんですよ。二次会とか。うん。で、そっから、なんかみんなでカラオケとかに行ったんだけど、その時に、なんか会って、その、私が好きだった人にね、けど、なんか思ってた人とは、なんか、変わってた。やっぱり。うん、なんか、私の好きだった感じの人ではなくなってたね。うん。っていう印象が強いかも。成人式はなんか。うん。あとはなんか普通に、なんか中学とか、まあ仲良かった、まあ一番ね、中学が仲いいメンツが揃ってたなっていう感じ、だったから、そう。なんかみんな変わってなくて。うん、いい意味で変わってなくて、そう、なんか仲のいいままというか、なんかこうみんな、うん、なんかいいやつだなっていう、うん、でなんかこうもうちょっとゆっくり話したかったなっていう印象はあるんだけど、うん、あいつ今何してるじゃないけど、何してたのみたいな。の話とかもしたかったんだけど、結局なんかワイワイして終わっちゃったなっていう感じかな、成人式としての思い出。まあでも本当にコロナ入る前に成人式迎えられたので、本当に何事もなく、はい、終わったっていう感じですかね。そうね、そんな感じ。キミちゃんに質問したいなと思います。はい、今年絶対行きたい場所はということで、ちょっとアバウトな感じの質問になってしまったんですけれども、というのもですね、私今年絶対行きたいなっていうところがありまして、どこかっていうとディズニーランドです。はい。何度か、うん、まあ、何度かな、うん、とにかくディズニーに今行きたくて、っていうのも、なんでこんなにディズニーモチベが今高いかっていうとですね、本当に何年行ってないんだぐらいの、うん、ここ、もう、4、5年は行き過ぎか、でも3、4年ぐらいは多分行ってなくて、うん、前までは結構な頻度で、もないけど、まあ年一ぐらいでは行ってた気がするんですね。はい。で、その新エリアになってから行ってなくて、だから穴雪も行ってないし、あそこ、あれもラプンツェルも行ってないし、あ、ピーターパンもあるよね、確か、わかんないけど、行ってないし、っていうのもあって、で、最近、ズートピア見て、もう今、ズートピアにめっちゃハマってるから、そう。なんかズートピア余韻が消えないんですね。うん。なんならズートピアの、コスプレをして、ディズニーに行きたいなっていうのがあって、そう。誰か行ってくれる人を募集します。はい。うららか女子3人でもいいし、はい。誰かこれを聞いてくれる友達、はい。ぜひ私に付き合ってください。ということで、私は今年ディズニーには必ず1回は行きたいなって思っております。はい、キミちゃんもなんかどっか、今年はここに 絶対行きたいなって思ってるところあったら教えてください。まあ、旅行でもいいですし、はい。まあ、うららか女子3人で、ここに絶対行きたいみたいなところとかあったら、はい、ぜひ教えてください。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から、ハトムユさんと北里さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。市川うらら FM アーカイブで検索していただくか、Twitter、X の方にも URL 貼っておりますので、もし時間が合わなかったらもう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、おみくじは、私は大吉が、当たったことでした。また来週、バイバーイ。